私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人と一人の上に豊かにありますように。アーメン。朝日新聞の中に折々の歌というコラムがあります。その折々の歌のですね、中高生に向けてですね、折々の歌大賞というのを毎年やっております。で、その中高生が自分たちが知った感動した歌とか言葉とかですね、そういう言葉に自分のメッセージをつけて応募する。その中から最優秀賞であるとか朝日新聞賞とか、そのようなものを決めるという、その授賞式がですね、先週行われました。今年はですね、最優秀賞には埼玉のですね、中学校1年生のですね、瀬戸さんという女の子のですね、ものがですね、最優秀に優勝に選ばれています。彼女がですね、送ったお料理の言葉の中は何だったかというと、この言葉でした。100歳は100歳、私は私という、この言葉が今年の最優秀賞に選ばれています。彼女はこの100歳は100歳、私は私ということでコラムを書いておりまして、そのコラムはこういうふうに書かれてあります。題名は96歳のおばあちゃんという題名です。おばあちゃん、この人100歳だって。96歳のおばあちゃんに何気なく言ってしまった言葉。テレビでは100歳のおばあちゃんが元気に肉をもりもり食べてシャキシャキ歩いている。それを見てとっさに出てしまった言葉。あ、まずい。おばあちゃん傷つけちゃったかな。そんな時、おばあちゃんはこの言葉を返してきた。それもかなり強い口調で。私は胸をぐっとつかれた。おばあちゃんは自分が寝たきりでもう動けないことをちゃんと受け入れて生きている。そして私は口の達者さは100歳には負けておらんよとニカッと笑って見せてくれた。これがですね、100歳は100歳、私は私という言葉としてコラム最優秀賞に選ばれていました。とってもいい話だなと思います。100歳は100歳、私は私、比べてもしょうがない。私は私の人生を生きていくし、寝たきりであっても、もう動かなくなっても、そのことを受け入れて、96歳の人間として生きていくのだという、そういう言葉がですね、多分この中学校1年生のこの彼女の心の中に残ったのでしょう。それをですね、書き記して送った。これが最優秀賞に選ばれた。受賞にあたってですね、彼女はこういうふうにも書いています。物知りで面白くていろんな話をおばあちゃんはしてくれる。私は大好きなおばあちゃんです。おばあちゃんが言いたかったのは、自分は自分ということだと思います。自分は自分、そう分かっているつもりでも不安になることもあって、言われてやっぱりそうだと思いました。おばあちゃんは忘れてしまうかもしれないけど、私には一生忘れない言葉として残っています。多分そのような言葉というのが私たちの人生の中にもあると思います。今日イエス様がペテロに言われた、あなたは人間を恐れる漁師になる。この言葉もペテロにとっては忘れられない人生の一言、そしてそれゆえに彼の人生が決まっていった一言でもあるというふうに思います。そう思うと、100歳は100歳、私は私、ペテロはペテロとして生きていく、そのことを今日私たちはこの聖書の中から教えられるのではないかなと思います。ルカによる福音書はイエス様がペテロを弟子に証明されることを詳しく記しています。最初に書かれたマルコによる福音書は非常に簡単にですね、通って呼ばれて、そして人間を問う漁師になると言われたとしか書いてありません。しかしこのルカはゲレサネと湖畔で、これはガリラヤのことですが、ペテロたちが夜の漁を終えて網を洗っているのをご覧になったというところから始まります。群衆がイエス様の話を聞くために方々から集まってきていた。イエスはペテロに彼の持ち舟を岸から少し漕ぎ出させて停泊させるようにお頼みになった。そしてペテロは大勢の人々を教える偉大な先生から選ばれて、この役目を仰せつかったものとして、多分悪い気はしなかったでしょう。私の船に乗ってくれて、今からこの話が始まるのだ、喜んでいたのかもしれません。 そういうふうなペテロに向かって漁をしなさい、沖にこぎ出して漁をしなさいと言われた、そのような話です。ですから一つ一つを見ていくととっても深い話です。夜の漁を終えて網を洗っている、そのペテロたちの心情はどうだったか。何も取れない漁師が、夜通し働いても何にも取れなかった、どんな気持ちで網を洗っていたんだろうなと想像することもできます。その弟子たちの前に大勢の群衆がやってきて、そこの中心にイエス・キリストがいる。一体これは誰なんだろう、そういうふうに思う。それを深めてみるとまた一つ違う話ができます。また本当に夜通し働いて何も取らずにがっかりしているペテロに向かって船をこぎ出せと言われた、これは後から私たち聖書を読みますと、苦労やまた迫害やまた私たちに試練の中においてもイエス・キリストがこぎ出して奥に行け、そう言われるからそう行くのだという深い話にもなります。そう思うとこの弟子たちの証明の話は一つ一つがイエス・キリストの御心と恵みによって行われた、何一つこうですね無視することのできない話として、実は私たちは今日読んでいることになります。イエス様は話を終えると沖にこぎ出して漁をしなさいと言われました。多分ペテロにとっては驚いた話だったと思います。ペテロというのは漁師です。漁師の中でも多分プロの漁師なんでしょう。船も持ってるぐらいですから。しかも兄弟で漁師だった、多分家が漁師の家庭だったんでしょう。ですから小さい時からガリアのことも全部知ってますし、いつ魚が取れるかも知ってますし、またその魚が取れない時間帯も知ってることでしょう。なのにですね、長年のですね漁師をやってきた専門家の自分がですね取れないのに、このですねイエスという男に何が分かるんだ、そういうふうにこう思ったのかもしれません。でもペテロは何と言ったかというと、お言葉ですから網を下ろしてみましょうと言ったのです。お言葉ですから網を下ろしてみましょう、イエス・キリストの弟子であるペテロのことを考えると、従順に謙遜に、あ、そうですか、主がおっしゃるんでしたら網を下ろしてみましょうというふうな気持ちもとして受け取ることもできますが、本当にそうだろうかと思います。実はイエス・キリストは大工の息子です。大工の息子が漁師に向かって魚を取れ、ここで取れるなんて言っても、そんなバカなはずがないじゃないかとやっぱり思うでしょう。お言葉ですからという言葉の背景には軽蔑とかもあったかもしれません。あなたに何がわかるか、自分は夜通し働いてきたのに取れなかったんだ、何がわかるか、バカにしながら、じゃああなたが言うんだったら網を下ろしてもいいか、やってみるよ、そういうふうな気持ちで網を下ろしたかもしれません。イエス様の指示に従いましたが、自分では不可能だ、やっても無駄だ、その思えることでも、あなたの言葉だったら多分下ろしてみましょうかね。でもここに軽蔑だけではない思いを私たちは見ることができるのです。どんなに信じられない言葉であっても、どんなにイエス様のお言葉としてもこれは受け取れないと思ってたとしても、でも主の御言葉なら、じゃあやってみましょうという気持ち、それが奇跡を生むということなのでしょう。お言葉ですからと言って再びチャレンジすることの中に、実は大いなる恵みを見ることができるということです。きっとそのペテロはその後のことを読んでみますと信じていなかったのかもしれません。ところが網を下ろしてみると大量の魚がかかった。そしてそれを見てびっくりしたペテロは、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言ったと聖書は記しています。何だろうと思うのです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。何をもって罪深いと言ったんだろうか。多分お言葉ですから網を下ろしてみましょうという言葉の中に、自分が信じられない気持ち、 軽蔑する気持ち、それを見て取ったのかもしれません。だからこそ、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですというふうに告白したのでしょう。そのペテロに対してイエスは何とおっしゃったか、励まして言われたのです。恐れることはない、今からあなたは人間を取る漁師になる。こうやって読んでいきますと、この言葉がペテロの人生を決定づけたと言っても過言ではありません。恐れることはない、今からあなたは人間を取る漁師になる。この言葉はこう毎回毎回読んでみるととっても深い言葉です。なぜなら漁師であっていいっていうのです。恐れることはない、今から私はあなたは私の弟子になるとおっしゃらなかった。大工になるともおっしゃらなかった。漁師、漁師でいい、あなたは漁師だ、何にも変わる必要ない、もそうおっしゃったのです。しかし漁師は漁師でも、魚では人間を取る漁師になれ、あなたの人生というのは実は漁師なんだ、これから先私と出会ったあなたは人間を取る漁師として新しい生き方に歩んでいくのだとイエス様はおっしゃったのでしょう。これはとっても不思議なことだと思います。私たちは洗礼を受けてイエス様のお弟子様になろうと頑張ります。何か自分の人生を作り変えようとします。そうでなくていいのだとイエス様はおっしゃるのです。あなたの人生の中で今度はイエス・キリストの御言葉に従う人生を、あなた自身に与えた人生の中で行っていけ、そのようにイエス様は励ましてくださっているのではないかなというふうに思うのです。そして実はイエス・キリストから与えられた課題は何だったかというと、人間を取る漁師、漁師は漁師でもあなたは人間を取る漁師になるのだ、このことを自分のうちに踏まえていけ、そういうことだったというふうに思うのです。先ほども朝日のですね、お料理の歌大賞というのをお話ししましたけど、一番最後にですね、朝日中高生新聞賞というのがあるんですね。最優秀というのが先ほどのですね、100歳は100歳、私は私、一番下の方にですね、朝日中高生新聞賞、多分ですね、中高生が選んだ第一弾だと思うんですね。でこれはですね、愛媛県のですね、中学校1年生のですね、これも女の子なんですけど、女の子の作品が受賞しておりました。僕はこっちを読んだ時にですね、ああいい言葉だなと本当に思ったんですね。こっちの方が好きかな。でそのですね、彼女はですね、6年生の時の担任の先生の言葉としてですね、その言葉をですね投稿してたんですね。その言葉は何だったかというと、6年生の時の先生はですね、こういうふうに言われた。幸せになりなさい、先生からの最後の宿題です。でこの言葉が自分の心の中に残っていると。でそれにエッセイがついてまして、エッセイでコメント、卒業式の日の最後の学級会、私はたくさんの感情を抑えながら先生の話を聞いていた。先生は最後の宿題と話し始められた。他の生徒も私も驚いた。どんなものが出るのだろうと思いのまま想像したが、卒業の日に出すのだからと思い、答えは出なかった。すると先生は思いもよらないことを言った。幸せになりなさい、それが最後の宿題ですと。提出期限は生きている間と付け加えられた。それ以来宿題という言葉を聞くたびにこのことを思い出す。幸せになるには何をすべきかいろいろと考えているが、自問自答が今も続いている。宿題が終わったと自信を持って言える日が来るように、提出期限を守れるように自分と周りを信じて歩いていきたい。中学校1年生なんだよなと思いながらですね、はいですね。で、この言葉がですね、朝日新聞中高生新聞賞に受賞したんですね。で受賞を聞いた彼女がまたコメントを書いておりまして、受賞にあたってはこういうふうに書いてあります。熱心で優しくて信念のある、自分で道を切り開いていきなさいと言ってくれる先生でした。6年の時のことは卒業して半年経ってもよく覚えていて、 この言葉を書こうとすぐに決まり、あの頃のことを思い出しながら作文を書くことが楽しかったです。今回賞をもらって先生にお礼を言いたい気持ちです、という、あ、素直な子なんだなと思いましたですね。で、これを読んだ時にですね、幸せになりなさい、先生からの最後の宿題です、これはイエス様がおっしゃった、あなたはこれから人間を取る上司になるっていうのとやっぱ同じことなんだろうなと思います。イエス様はですね、あなたの不信とか罪深さとかそういうことはおっしゃらなかったのです。自分で罪を悔い改めて私に従うそう決めたのならですね、これからあなたに出す宿題は何かというと、人間を取る良心になれ、これを全うしていけということなのでしょう。ペテロはその言葉に支えられて多分その人生を走り抜けたんだと思います。最後はですね、殉教してですね、イエス・キリストの御言葉を述べ伝えながら殉教していきます。最後まで伝道活動し、たくさんの人たちにイエス様の御言葉を述べ伝えたのでしょう。そのことがですね、やっぱり私たちが見るときに人間を取る良心になったペテロっていうのを見ることができます。ペテロといえばですね、その間にはいろいろなことがあります。3回知らないと言ったりですね、また弟子たちの中でもですね、嘘をついてみたりですね、いや食べてないと言ってですね、弟子の間からですね逃れていこうとしたり、いろんな人生をですねペテロというのは見せてくれます。しかしその中で忘れなかったのは何かっていうと、あなたは人間を取る良心になれ、その言葉によって励まされた人生ではなかったかなというふうに思います。そう思うと私たち今日この御言葉を聞いている私たちも同じようにイエス・キリストがおっしゃっている言葉をですね、私たち自身の中で思い起こすことができるのではないかなと思います。あなたはあなたのままでいい、私に従うとき、あなたのそのあなたのままでいいという祝福のうちに一人でも多くの人たちにキリストの御言葉を述べ伝えろ、これが今日私たちが与えられているメッセージだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私が主イエスキリストに従うときに、私は私のままであなたに従い、あなたの御言葉を述べ伝えていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。